練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成29年1月、第203号、恋の区議会だより、第152号をお届けします。恋の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この恋の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、新年のご挨拶。2番、新春を迎えて各会派の抱負。3番、平成28年第4回定例会の概要。4番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、4番、一般質問の用紙。5番、議決した議案。6番、結果の出た陳情。7番、会議の開催状況。8番、定例会の開催予定。9番、単身。10番、各会派の構成。11番、後書き。以上の順にお伝えします。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は、転送方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/です。この区議会代理の内容に関するお問い合わせは、電話、代表で、3993-1111番までどうぞ。それでは、おしまいまで、ごゆっくりお聞きください。はじめは、練馬区議会議長、田中秀勝より、新年のご挨拶です。
区議会を代表して、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本年が区民の皆様にとって、幸多い、輝かしい年となりますよう、心からお祈り申し上げます。本年練馬区は、板橋区から分離独立して、70年目を迎えます。練馬こぶしハーフマラソンを皮切りに、多くの記念事業などが予定されています。区民の皆様が主役であり、皆様のお力で練馬区を大いに盛り上げていただきたいと思っています。私はこれからの練馬区は豊かな緑を大切にしながら、すべての施策のさらなる充実を図り、練馬区に住んでいることを誇りと思える都市に発展させるために、さらなる努力が必要であると考えております。区議会といたしましても、真剣かつ活発な議論を通じて、区政の課題に的確に対応し、区民の皆様が安心して活力ある生活を送れるよう、全力を注いでいく決意です。区民の皆様の区議会への変わらぬご支援をお願いいたします。
新年のご挨拶でした。次は、新春を迎えて、各会派の抱負です。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介します。各会派の構成については、後ほどお伝えします。将来を見据えた区政改革を推進。練馬区議会自由民主党無所属、18人。謹んで新春のお喜びを申し上げます。練馬区独立70周年を迎える節目の年が、区民の皆様にとって 素晴らしい年となることを心よりご祈念申し上げます。また平素より自由民主党に対し、格段のご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。昨年、安倍内閣は、回り始めた経済の好循環を、持続的な成長路線に結びつけ、アベノミクス第三の矢として、日本最高戦略を策定し、大胆かつスピードを持った成長戦略を実施しました。身近な生活の場においても、その効果が実感できるようになることが期待されます。練馬区においては、一昨年に策定した、緑の風吹く街ビジョンや、アクションプランをもとに、具体的な仕組みや体制を、区民の視点から改めて見直す、区政改革に取り組んできました。そして昨年、区政改革推進会議から、練馬区を育て作っていくのは、区民自身であり、当事者意識を持って取り組む区民が、区と手を取り合って課題解決に向かう。これが本当の意味での区民参加、共同であるという提言を受け、この提言を根幹として、平成28年10月に、区政改革計画を策定しました。我が会派としても、区政改革計画策定のプロセスで、様々な提言をしました。1、安全安心な街づくり。2、子ども子育て支援。3、高齢者障害者支援。4、地域医療の充実。5、都市インフラ整備。6、区立施設のあり方の見直しなど、提言内容が随所に織り込まれた計画となっています。課題は多くありますが、区民サービスの維持向上を図るためには、持続可能な財政基盤を確立していかねばなりません。区の財政状況は若干の改善が見られるものの、硬直化しており、限りある財源をどのように配分していくか、従前の仕組みを変えていかねばなりません。区職員の意識改革、業務効率化、事務改善はもとより、必要性の低い事業の見直しや、委託民営化を進め、さらには区民全体が受けるサービスは、区民全体が負担する税金で賄い、利用者だけが受けるサービスは、受益者が応能負担していただくという考え方も取り入れ、税負担の公平性にも配慮していかねばなりません。区民サービスの維持向上のための政策提言、立案、そして政策実現に全力で取り組み、将来を見据えた区政改革を推進します。未来に責任、安全安心の練馬へ。練馬区議会公明党、12人。新春をことほぎ、謹んでご挨拶申し上げます。皆様には日頃より公明党をご支援いただき、心より感謝申し上げます。我が国の政治課題は山積しており、社会全体で支え合う仕組みを構築し、将来に不安を取り除くための改革が求められております。今ほど政治の合意形成力が試されている時はありません。練馬区議会公明党は、現場第一主義をモットーに、常に地域住民の声を丁寧に受け止め、その声を政治に届けるために全力で働いてまいりました。今後も、住みたい町、住み続けたい町、魅力あふれる街づくりを進める上で、地域住民の皆様の声をしっかり受け止め、現場の声を政策に反映させてまいります。特に喫緊の課題として、保育所の待機児童解消のための保育所などの定員増の推進や、超高齢化社会を見据えた高齢者施設の整備、病床数不足解消のための新病院誘致、首都直下地震などに備えた防災減災対策など、様々な政策課題に全力で取り組んでまいります。練馬区独立70周年を迎える本年、練馬区議会公明党は改革の先頭に立ち、区政を前に進めるとともに、今後も多様な民意を的確に捉え、議員一人一人が 地域に信頼の輪を広げ、国会、都議会、区議会のネットワークで、希望が行き渡る練馬区の実現に向け、邁進してまいります。今後とも、公明党への力強いご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。新たな成長に向けて、責任ある未来へ。練馬区議会民進党無所属クラブ、6人。9年中は、多大なるご支援を賜り、心から感謝申し上げます。新たな年を迎え、本年が区民の皆様にとって、幸多き年となるよう、心よりご祈念申し上げます。練馬区も、板橋区から分離独立して70年となる、記念すべき年を迎えました。23区の中では、末っ子であった練馬区も、人口72万人を超す、大きな区へと成長しました。これも先人の諸先輩方が築かれた貴重な財産であり、多大なる功績が今日の練馬区の礎となることに対して改めて敬意を表します。これからは私たちが未来に対して責任を持ち、誇れる練馬区を引き継ぐ番です。我々会派としても、区民共同を軸とした区政運営を引き続き提言していき、将来にわたり持続可能な練馬区を目指し、一丸で取り組んでまいります。野党と市民の共闘をさらに大きく、日本共産党練馬区議団6人、日頃からの大きなご支援に感謝申し上げます。昨年は安倍内閣が民意無視の強権政治に走る中、野党と市民の共闘が大きく広がるという新しい時代が始まりました。区議会でも共闘によって数による横暴な議会運営を許さない戦いが前進してきました。こうした共同の力で政治を前に進めるために力を尽くします。今練馬区では財政難を理由にして区民に必要な施設であっても統廃合や民営化を行い、経費削減ばかり優先する流れが強まっています。区民サービス引き下げの懸念が広がるもと、区民との丁寧な合意形成もなされていません。私たちは、暮らしが大変な区民の実態に寄り添い、どのような問題でも区民合意を得ながら、福祉の増進という自治体本来の役割を果たす区政となるよう求めてまいります。平和、人権を守り、共に生きる町に、生活者ネットワーク、3人。安保法の施行や沖縄での強引な基地建設など、平和と地方自治が揺らぐ中、新年を迎えました。貧困や格差、政治不信など、社会全体を覆う不安によって、ますます息苦しさを感じる今、一人一人が大切にされることが実感できる、社会の実現に取り組んでいきます。現在策定中の公共施設等総合管理計画は、地区区民館や公園、学校など、私たちの生活に身近な問題です。税金の使い方として、公共施設の在り方を一緒に考えていきましょう。新春を迎えて、各会派の抱負でした。続いて、平成28年第4回定例会の概要です。練馬区保育所保育料条例の一部を改正する条例を可決。指定管理者の指定などを可決。平成28年第4回定例会は、11月25日から12月9日までの15日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、練馬区独立70周年記念事業、区政改革、出張所の廃止と後施設活用、介護予防、介護サービスの充実などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から練馬区保育所保育料条例の一部を改正する条例、 指定管理者の指定についてなど44議案が提出されました。議員からはホームドアの設置と内放線付き天井ブロックの整備促進を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択、4件を不採択としました。平成28年第4回定例会の概要でした。一般質問の用紙をお伝えいたします。平成28年第4回定例会の一般質問は11月28日、29日、30日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしてまいります。全文は定例会閉会後おおむね2ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は、区立図書館、区役所西庁舎1階、区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は、区議会ホームページでご覧いただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えいたします。あらかじめご了承ください。はじめは、こんな時代だからこそ着実な一歩でまちづくり。練馬区議会自由民主党小泉純次の質問です。区長の基本的な認識について、内外の大きな変化をどのように受け止めているか。
我が国が近代に入り初めて経験する状況です。開かれた区政を通し練馬の未来を切り開きます。
平成29年度予算編成にはどの点に留意し、また意欲を持って臨んでいるか。
的確な見通しを踏まえた財政運営を堅持し、区民サービスの充実を基本に編成します。
法人住民税の地方交付税原資化への対応は。
収納対策の強化などで財源を確保します。
国民健康保険広域化の財政的な影響についての見通しは。
的確に見極め対応します。
区政改革計画について。区政改革推進会議の作業全体について区長の考えは。
委員が率直な議論を展開しました。提言に強い感銘を受けました。
若手職員には区政改革を通して自分の業務を見つめ直していく研修も必要。いかがか。
研修のほか OJT を強化します。
外郭団体職員の研修について考えは。
区政改革の必要性を理解し積極的に取り組む機運の醸成に努めます。
70周年の記念行事と連動した区政改革キャンペーンについて考えは。
記念事業は区民参加と共同により展開します。地域おこしを応援するプロジェクトを開始します。
ふるさと納税制度について。ふるさと寄付制度として新たな態度を打ち出しては。
寄付制度のあり方全般の見直しを進めます。
練馬区におけるふるさと納税制度の近年の実績値と推計値は。
控除額は平成28年度およそ6億1700万円と急増し、今後も増加が見込まれます。
家庭教育支援について。家庭教育支援の方策として、熊本県のような地域社会を巻き込み、体系立てた多角的、広範囲なアプローチなどの検討、実施を願う。考えは。
学校、地域、関係機関と協力し、教育委員会が積極的に情報発信を行います。教育と子育てを一元的に担うメリットを最大限に活かしながら取り組みを強化します。
介護保険について、地域包括ケアシステムの構築を推進するためにも、この間の経緯を含め、今後の体制整備についての考えは、
医療と介護の連携強化が重要です。今後、高齢者相談センターの体制を見直し、相談を充実します。区民ボランティアとの連携などで支援体制の強化を検討します。
特色ある地域密着型の施設運営を考えるべき。現状評価と今後の展開についての考えは。
事業所が町会などとの協働を推進します。地域との交流を促し、街角ケアカフェのブランチを広げることを検討します。
公共施設等総合管理計画について。野球場や庭球場など施設などの充実について、練馬区で検討していることは。
高野台運動場の活用を進めるためにも早期に具体的な対応を。
利用枠の拡大を含め早急に検討します。平成28年度中にスケジュールを含めた整備計画を示します。
練馬区議会自由民主党小泉純次の質問でした。次は子育て教育高齢者医療の未来に責任を、練馬区議会公明党酒井妙子の質問です。平成29年度予算編成について、区長の基本姿勢は、
的確な見通しを踏まえた財政運営を堅持し、区民サービスの充実を基本に編成します。
公共施設等総合管理計画について、区民参加と共同の内容は、
パブリックコメントなどで区民参加を徹底してきています。施設運営については共同をさらに進めます。
問題意識の共有に事前協議制度の導入を、
他の自治体の事例も参考に仕組みを構築します。
廃止施設の活用や売却の基本方針は、
活用が望めないものは貸し付けや売却を行います。
保育の充実について、待機児童ゼロの決意を、
抜本的な対策を国に求めながら待機児童ゼロ作戦を完遂します。
入園予約制の導入を、
実施に向けて課題があり、1歳児クラスの定員拡大を進め、保護者の不安解消に努めます。
保育所に看護師の配置助成を、
ゼロ歳児を預かる私立保育所に補助費を加算し配置を促進します。
区立幼稚園に新事業の導入を
検討します。
地域医療について、区長の地域医療の考えは、
バランスの取れた医療環境整備が必要です。
積極的に病床の確保、
基準病床数の見直しに際し東京都に現状を示し意見を述べます。
練馬光が丘病院の基本構想の早期策定を、西部地域に高度急性期機能の病院誘致を
引き続き取り組みます。
ポケットカルテを利用した共通診察券の導入を、
京都府の取り組みを注視します。
人材確保のための奨学金支援について、低所得者世帯へ就学後も含め支援を、
国などとの役割分担も含め支援のあり方を検討します。
保育士の奨学金返済支援事業の導入を、
足立区の実施状況などを調査し検討します。
看護師の奨学金返済の補助を、
新たな方策を検討します。
高齢者施策について、高齢者相談センターの体制の見直しを、
本所・支所体制を見直し相談を充実します。
街角ケアカフェを、高齢化率の高い団地などの近くに空き店舗などを活用し開設を、
街角ケアカフェのブランチを各地域に展開します。
葬儀や家財の片付けを行う制度導入を
検討します。
清掃事業について、清掃車のラッピングで環境啓発を
今後検討します。
光が丘清掃工場改築後見学コース充実を、
充実した見学コースの設置を要望していきます。
食品ロス削減の取り組みを、
協力店制度などの仕組みづくりを検討します。
ICT を活用した教育活動の推進について、進め方は、
新たな計画を平成28年度中に策定します。
モニターと実物投影機を全教室に配備を、
新たな計画で検討します。
タブレットの導入を
検討します。
特別支援教育に積極的に活用を、
活用を推進します。
練馬区議会公明党酒井妙子の質問でした。続いて、大江戸線延伸早期着工を目指し区の取り組みは、練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。区政改革について、行政サービスの抜本的な改革が必要、所見は、
改革の目的は時代を先取りした持続可能な政策の実行にあります。区民サービスを充実し都市インフラの整備を進めます。
新たな参入確保に向けた全庁的な取り組みが必要、所見は、
区有財産の貸付方式の導入など積極的に取り組みます。
保育園委託民営化について、委託の方針と民営化の基本的な考えは、
毎年2円程度、10年で20円を委託します。民営化は課題を整理し進め方を検討します。
施設の改修改築を契機とし委託民営化を図るべき、所見は、
施設改築後は委託民営化を検討します。
地下鉄大江戸線延伸について、 沿線地域のまちづくりには大江戸線を見据えた計画の検討が必要。その方向性と今後の取り組みは
着実に進めます。地域の意見を町の将来像として取りまとめ、整備手法を検討し具体化します。
大江戸線延伸基金の積み増しとその活用方策についての所見は
東京都との実務的な協議を踏まえ、効果的な活用方法などを検討します。
公共交通空白地域の改善について、改善への取り組みは
地域の高齢化の状況や地形の高低差などに配慮し、平成28年度末に新たな改善計画を策定します。
大泉学園町や大泉町一丁目などの地域の取り組みは大江戸線の延伸を待つことなく対策を進めるべき。所見は
バス停の増設など改善に取り組みます。
延伸実現の際はバス路線の再編が必要。練馬区の考えは
既存駅との連絡や新駅へのアクセスなどを検討します。
中小企業振興について、中小企業が力を発揮しやすい支援体制の整備が必要。所見は
産業融資斡旋制度など支援体制を充実します。
国の補助金や販路拡大などについて練馬区の取り組みは
東京商工会議所と連携した個々の事業者に合うプランの提示などです。
事業承継について相談窓口の充実や様々な機関と連携し取り組むべき。所見は
東京都の支援機関と連携を進め、個別相談会を開催するなどです。
教育委員会として起業家教育に対する考えは、
キャリア教育の充実を図りながら、新しい価値を創造する力の育成に努めます。
関越自動車道高架下活用について、高架下に新設する大泉高齢者センターでの事業内容と、高齢者の活動の向上の方法は、
筋トレ講座、交流事業など、幅広く展開します。介護施設へのボランティア紹介など地域活動を促進します。
新たな名称のもと、各県域の高齢者センターと地域の敬老館が連携し事業の充実を図るべき。所見は
相互の利用ニーズを共有し事業を充実します。センターは高齢者の活動拠点の中心としての役割を担います。
練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問でした。代わって、福祉の視点で公共交通空白地域の改善を、練馬区議会公明党、平野正弘の質問です。区の情報化計画について、ICT 活用の区長の考えを、
最新の技術動向を捉え、着実に取り組みます。
音声認識アプリを全区民事務所と福祉事務所の窓口で活用を、
福祉関係の窓口に導入し、活用の拡大に向け取り組みます。
健康づくりの推進にアプリの利活用を、
意欲的に取り組めるよう工夫を凝らします。
若手職員による ICT 活用の検討と全庁的なアイデア募集を、
組織横断的な議論検討の仕組みを整え、アイデアを募り活用に取り組みます。
防災対策について、災害時に ICT の積極的な活用を、
訓練などでSNS などを活用した情報伝達を実施しています。今後も活用します。
物流拠点の人員体制と物資の適正管理を、
東京都トラック協会と物資の受け入れや仕分けなどの新協定を締結しました。
避難拠点における水道管の耐震化の実現を、
東京都に働きかけます。
一人親家庭への自立支援、離婚問題の相談体制の強化を、
平成29年度から、一人親家庭自立応援プロジェクトを指導します。東京都一人親家庭支援センターなどと連携します。
就職や生活支援の充実を、
給付額の充実やホームヘルプサービスの拡充などを検討します。
離婚後の養育費などに関する合意書の配布を、
平成29年度合意書のひな形などの配布を開始します。
緑施策について、民有地の緑は積極的に推進を、
区民との共同により方策を検討します。
駅から始まる花いっぱい運動の拡充を、
設置箇所の拡大に努めます。
市民主導によるまちづくりの推進を、
緑のアドバイザーを派遣し支援します。
練馬区独立70周年行事で花の種や苗木の配布を、
検討します。
公共交通空白地域の改善、緑バスの荒野ルート再編の早期実現と、乗り継ぎ運賃割引制度の導入を、 緑バスの重複ルート解消と隣接自治体との連携を、高齢者の視点でバス停の設置を、
ルート再編、停留所間隔の見直しなどを行っています。効率的な運行と利便性の向上による利用促進に取り組みます。
いじめ対策について、いじめ問題への基本姿勢といじめの実態は、
許されない人権侵害であることなどを基本として対応します。見えにくいいじめへの対応が課題です。
いじめへの体制強化を、
いじめ対策推進教員を中心に、学校が一丸となり取り組む体制を整えます。
SNS を活用した相談体制の確立を、
より実効性ある SNS の活用を検討します。
図書館について、健康・医療コーナーを設置し、医療講演会などの拡充を、
講演会などの内容を拡充し、参加者増に努めます。
練馬ルシェとの連携や託児サービスは、他の図書館へ展開を、
検討します。
子どもによる読み聞かせの育成支援を、
研究します。
練馬区議会公明党、平野正弘の質問でした。今度は、子育て、高齢者、障害者に住みよい練馬を、練馬区議会民進党無所属クラブ、倉田玲香の質問です。区長の基本姿勢について、平成29年度予算の編成の課題と対策、方針は、
的確な見通しを踏まえた財政運営を堅持します。区政改革の取り組みを着実に推進します。
高齢者の運転免許証自主返納支援策について、75歳以上とした理由は、
警視庁の資料に基づき採用しました。
支援策の効果は、
返納者数などが増加しました。一定程度寄与しました。
新たな支援策の考えは、
国の動向などを踏まえ検討します。
周知方法を改善し、返納率の向上を、
区報やお達者便りを活用します。
外郭環状道路について、東京都は2020年までの開通を強く要望、用地取得が進まぬ現状について練馬区の考えは、
国などの事業者が東京都に行った用地取得への協力依頼を踏まえ、練馬区としても東京都に要請しています。
青梅街道インターの必要性について、現区長の考えは、
区内の交通環境の改善に大きな効果が期待されます。
リサイクル施策について、容器包装リサイクル法の中間処理の対象品目は、
ペットボトルとトレイなどの容器包装プラスチックです。
資源回収事業費の練馬区の負担についての考えは、
製造事業者と比べ過重になっています。
事業者と自治体の財源負担などの協議は、各自治体の動向や確認などの方法は、
大都市清掃事業協議会などで課題を整理し、国に法改正を要望しています。
発生抑制の啓発や教育を、一般廃棄物処理基本計画内にどう取り込むのか。
発生抑制や再使用の取り組みが重要です。学校教育などでの PR 活動を通し推進します。
産後ケア事業について、平成28年度から開始した施設の利用状況と見解は、
半年でショートステイ延べ25人、112日、デイケア延べ19人、35日の利用がありました。育児への不安が軽減されたと考えます。
現在の1箇所から拡充を要望、練馬区の考えは、
区民の要望を把握し検討します。
早期訪問事業の利用者増に向け改善を、
引き続き周知を強化します。
子育てスタート応援券を利用可能に、
利用の推移を見ながら検討します。
兄弟利用を可能に、
利用者の要望を踏まえ検討します。
健康活動推進について、介護予防となる健康体操の推進を、体操のみならず健康事業のパイプ役に、
健康体操普及会と協議して、町会などでの健康体操の普及啓発活動など、会が担う役割の検討を進めます。
障害者スポーツの普及・振興について、東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、障害者スポーツの普及・振興に対する考えは、
障害のある人もない人も、相互に理解を深める機会を拡大します。
児童・生徒の障害者スポーツの理解をどう高めるのか、
体験を通し、理解を深めるよう工夫します。道徳教育などにおいても育みます。
練馬区議会民進党無所属クラブ、倉田玲香の質問でした。次は、子供傷つける光四中と小竹症の並行やめよ。日本共産党練馬区議団 米沢千尋の質問です。区長の基本姿勢について、公共施設等総合管理計画の策定は拙速、区民などと話し合い策定を。
区民参加を徹底しています。
地域施設の再編は全体像が不明。
地域配置などを踏まえ取り組みます。
出張所の廃止は撤回を。
事務取扱件数は激減しています。
施設使用料は区民の過大な負担を避けよ。
データを公表し、適正負担を区民と検討します。
保育園などはなぜ民営化か。財政難を理由に民営化や経費削減につながる区政改革は、福祉増進という自治体の役割を果たせない、見直せ。
区民サービスを実現しつつ、持続可能性を確保し、区民福祉を増進します。
坂の台運動場用地への病院誘致は住民の意見を聞け。
医療機能の地域的なバランスを考慮しました。区民の意見を聞き進めます。
障害者施設の無償貸付は当事者に相談もなくやめるのか。
今後も団体の状況を確認し協議します。
保育の質が下がる20円の委託化をやめよ。
高い評価を受けた委託の実績を活かし実施します。
学校統廃合について。光が丘4中の並行方針は、生徒、保護者の意見を聞き、撤回を。
説明会を実施しました。撤回する考えはありません。
併設の通級指導学級は存続すべき。
今後、全校に特別支援教室を設置します。
教育格差と過小規模校を招く学校選択制をやめよ。
選択制度は、保護者と生徒の希望や意思を尊重したものです。今後も適切に運営します。
小竹小、朝日が丘小中学校の廃止、小中一貫校への再編は中止し、地域と丁寧な議論を行え。
地域の新しいシンボルとなる学校の設置を目指します。
一人親家庭の支援について、練馬区の具体的な支援施策は、
平成29年度から、一人親家庭自立応援プロジェクトを指導します。総合相談窓口を新設し、専門相談員を配置します。夜間、休日も対応します。
母子加算の廃止を狙う国に撤回を求めよ。
社会保障審議会の動向を注視します。
家賃補助の創設や、就学援助の前倒し支給の実施など、財政的な支援の強化を。
家賃補助は考えていません。就学援助は適切に運用を図ります。
病院と医療問題について、単独医療圏への見直しを東京都に求めよ。
東京都保健医療計画の見直しを捉え意見を述べます。
急性期病床の拡充を。
病院誘致に取り組みます。
光が丘病院などの小児救急医療の充実に支援を。
小児救急医療事業を委託する医療機関を支援します。
周産期の現況をつかみ対策を。
必要に応じて調査します。今後も体制を整えていきます。
石神井公園駅再開発について。住民合意の図られてない計画を見直す指導を。
事業の実施に向け準備組合を支援指導します。
高層ビルに公共施設は入るのか、その負担は。
計画の検討段階です。計画案は地域に示します。
公園に連なる景観整備や商店街の再生など、街づくりは住民の提案を活かせ。
意見を聞き、安全で賑わいのある街づくりを推進します。
日本共産党練馬区議団米沢千尋の質問でした。続いて、改革の本質は将来世代に対する責務。練馬区議会自由民主党福沢剛の質問です。区長の基本姿勢について、改革練馬の進捗と成果は、
ビジョンと区政改革計画が当面の到達点です。
今後の練馬区の発展に向けた政策課題への取り組みは、
現在の区民ニーズと将来投資の両面で区民サービスを向上させます。
児童相談行政について、児童相談所の設置について、23区と東京都との協議状況は、
東京都は個別に協議を行う考えです。
今後の練馬区の取り組みは、
職員派遣の拡充など、東京都と連携し相談体制を強化します。
公共施設等総合管理計画について、素案への区民の意見と練馬区の受け止め方は、
意見を踏まえ検討を進めます。施設の見直しは丁寧に対応します。
計画の実現に向けた今後の進め方は、
平成29年度実施計画を策定します。
区財政について、区財政の中長期的な見通し、在り方の認識は、
一層厳しいです。開かれた区政を通し練馬の未来を切り開きます。
平成29年度の予算の編成方針は
アクションプラン区政改革計画の推進が最優先です。
施設の維持更新のためには施設整備基金の積み増しが必要では
積極的に進めます。
特別交付金の活用は
東京都と具体的に協議します。
地域医療について東京都地域医療構想への見解は
病院誘致の絶好の機会です。
病床整備数と医療提供体制は
826床の増床が必要です。バランスの取れた体制を整備します。
高野台運動場用地を活用した病院の機能規模病床確保策は開設までの見通しと支援策は
回復期慢性期の医療機能を持つ200床を想定しています。病床確保については東京都の計画改定で意見を述べます。平成33年度の開設を目指します。支援などは設備整備費の補助などです。
順天堂練馬病院拡充の進捗状況と機能は災害拠点病院としてさらなる拡充を
平成32年度末に全工事が完了予定です。救急医療の拡充などを図ります。関係機関と協議します。
練馬光が丘病院改築の基本構想策定の進捗状況は
課題を検討しています。
地域医療振興協会の新病院への考え方は
高齢化で需要が高まる領域の医療を充実します。
教育について小中一貫教育の基本的な考え方は
豊かな人間性、社会性の育成などが狙いです。
統合する3校を小中一貫教育校とする経緯と理由は
平成23年度から取り組んでいます。将来にわたるより良い教育環境の提供です。
小中一貫教育校は地域特性を生かした魅力ある学校としての再生を要望。教育庁の所見は
3校の魅力や伝統を引き継ぎます。
全国学力テストの練馬区の結果と意義は
おおむね良好です。学力向上施策の改善を図る指標などです。
応用力向上の取り組みは
授業改善方法を検討提案します。
経済格差と教育格差の相関関係の現状と取り組みは
顕著な相関関係はありません。個別指導などで支援します。
練馬区議会自由民主党福沢剛の質問でした。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。